ご機嫌いかがですか？この時間は防災ラジオドラマをお聞きいただきます。独立行政法人防災科学技術研究所では、災害時に地域に起こることを住民主体で考えるための方法として、地域の災害シナリオの作成を提案しています。災害シナリオは、行政が作成した各種災害の被害想定やハザードマップを下敷きにして、地域のより細かい事情を勘案して、災害時に実際に起きることを時間に沿って具体的に整理して記述したものを指しています。災害シナリオは、地域の関係者が具体的に自分たちの直面する事態を考える仕組み作りのきっかけとなるものです。シナリオにすることで、事態の展開していくイメージがつかみやすくなり、必要な対応も分かりやすくなります。
夏休み直前、つくば市の東小学校の先生たちは、1時間目の授業中に起きた直下型地震の対応に追われていた。
教頭先生、うちのクラスでまだ引き渡しに来てないのは太郎くんだけなんですよ。どうしたらいいでしょうか。
でも山田さん、引っ越してきたばかりで引き渡しのことは知らないですよね。
まだ近所に知り合いもいないのかもしれませんね。
地震発生から8時間ほど経過し、まもなく夕方5時、ほぼすべての児童が帰宅した学校に、山田太郎くんのお母さんがやってきました。
太郎くん、迎えに来たよ、帰ろう。
はい先生、バイバイ。
山田さん、ちょっと待ってください。きちんと引き渡しの手続きをしてください。列の後ろに並んでください。
どうして並ぶんですか？
今回のような災害の時は、引き渡しという方法でお家に帰らせるんですよ。まだご存知なかったですか？
どうしたんですか？あ、山田さんですね。震度6弱以上の地震や学校が火事になったりした時は、学校の終わりの時間よりも前にお父さんやお母さんが迎えに来れるときにお子さんを返した方が良いときがあります。例えば学校の建物が壊れたり、壁が崩れたりということもあるわけです。また地震のときは余震といって、まだ揺れる場合もありますよね。
ええ、そうですね。
そういうときは学校もたくさんのお父さんやお母さんと連絡を取らなくちゃいけないし、先生たちは自分の家族の心配もしなくちゃいけないんですよ。
はいはい。
ですから、あらかじめ引き渡しをどうやってやるか決めておけば、確実にお子さんを引き渡すことができます。こういう時は混乱するので、お互いにやり方を理解していただくことが重要なんです。
そうですね。
その他に、例えばお父さんが遠くに勤めていて、お母さんが怪我をして迎えに来られないときに、代わりに来てくれる人を決めて登録しておいていただければ、その方にお子さんをお渡しできるんですよ。
そうですね、わかりました。前の学校ではそういう決まりがなかったんです。家族でよく話し合っておきます。どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
山田さんは引き渡しの手続きをして太郎くんと一緒に帰っていきました。
このドラマは住民をはじめ行政など地域のさまざまな関係者が協力して災害時に想定される事態や対応について話し合い創作されたフィクションです。ドラマのシナリオ作りの過程では地域社会の実態を調べ、かつ行政の防災計画や防災体制、被害想定、ハザードマップ、マニュアルなどの公式な情報を参考にしていますが、社会的なシミュレーションとして、また今後の改善の視点を盛り込むなどの理由から意図的に事実と異なる設定をしている場合があります。本ドラマに関するご意見ご感想などを独立行政法人防災科学技術研究所、またはラジオつくばまでお寄せください。